川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。亮子ちゃん、
はい、
このね、番長界隈で例えばさ、どっかに地方のお客さんのとこに行ったりするじゃん。お土産を買ってこうかなっていうね、手土産、お菓子とか。これがね、何を買ってっていいかって本当に難しくて、どこでも買えるやつにはしたくなかったりして。
まあそうですよね。
そう。でもこのご近所で今親しく仕事させていただいている方もかなりここに15年以上いるのかな。でその人がもこうみんなに配ってるお土産がなかなかやっぱ良くて、金つば。
いいですね。
金つば。で老舗の金つばがあったんですよ。あ、ここのもらってね、食べてみて、あ、やっぱ美味しいなと。じゃあこれからそれ買ってってあれすればいいなと思ったら移転しちゃいましてですね。
まあ残念ですね。
残念なんですよ。これが江戸川区の方に移転して、だから、まあ、ちょっと詳しい事情わからないし、別にネガティブなこと言う気はないんだけど、まあ、ビルもなんかビルじゃなくて、なんかビル壊したらビルが建ちそうな感じの場所だったから、まあそういう事情なのかなと思ったりいろいろして、あ、残念だなと思ってね。なかなかね、ほんとね、このなんていうのかな、まあ、ケーキとかだったらあれだけど持っていけないじゃないですか。
そうですね、うん、洋菓子は
そうするとお菓子っつっても、まああるんだけどちょっとカジュアルすぎたり、ちょっと普通すぎる、まあ普通すぎると言い方よくないんだけどさ、なんか気が利いたやつが欲しいよねっていうと、意外とやっぱり地元に詳しいとあったりするのにね、ちょっと今回ね、まあ、残念だなと思いながらも、まあでもまたそういうふうにしていけばですね、なんかあるんだろうなと、
新たな出会いが、
そうという気はするし、まあそういうものも期待しながらね、もっともっとちょっと地元のことを知ってるようで知らない気もするので。だってうちの会社から歩いて10分ぐらいの超大物お笑いのタレントさんの家があるもんね。みんな寄らないから分かんないかもしれないけど、で別にわざわざそこに見に行かないので、でも行ったら、あ、なるほど、これは何々さんの家なんだっていうことは分かるんだけどね。まあでもいいなと思う。人はなかなか人が来ない場所だから、うまいなと思って、そこの一棟のビルに住んでるので、素晴らしいなと思いますけどね。じゃあ今日の本題いきますか。
はい、今回は家の近くのラーメンチェーン店が早くも閉店しました。隣駅の同じ名前のお店は長く続いているのになぜ、というテーマです。
はい、ちょっとまあ具体的な名前は言えないんだけど、まあ僕が住んでるのは文京区の、まあ、住所で音羽で、駅で五国寺です。ちょっとね、まあ特殊というかですね、音羽通りという通りがあります。突き当たりが五国寺という、まあ、参道なんだよね。五国寺に行くで一本東だと春日通りと呼ばれる、まあ、国道でいうと254っていうのが走ってて、これが池袋の脇を通って茗荷谷の脇を通って後楽園とか通って本郷とか行くっていうやつが川越街道につながっていくんだけど、で前のうちは茗荷谷に住んでたので、茗荷谷と五国寺ってその坂でいうと坂の上下なんだけど、歩くと10分ちょっとなんですよ。なんだけど全然そのお店の雰囲気も違うし、五国寺ってね、五国寺の駅ってあれがないんですよ。あれ、ドラッグストア、
は
あ、ドラッグストアがない。ドラッグストアがないということはどういうことかというと、人口が少ない。確かに言われてみれば周りに何がありますかって、学校だらけ、お茶の水女子大学のとか、あと何々高校とかいっぱいあるんですよ。日大附山とか、こっちにも独協高校、中学校、高校とかいっぱいあるんだけど、確かあとその違う町になっちゃうというかね、目白台の方となんか目白の方になっちゃうし、こっち行くと茗荷台の方になっちゃうし、でそこだとその証券だとそれは成り立たないんだろうなと思いながら、確かにマクドナルドも昔あったんだけど、まあ今ロッテリアに変わったんで、まあ別に大して変わってないんちゃ変わってないんだけど、そこの五国寺の店はなくなって、茗荷台の駅前だけはやっぱあるんだよね、
うん、
って思うと、やっぱマスで拾おうと思うとなかなか難しい。だから逆にそこのお店はまあラーメンチェーン店なので、まあ知ってる人は知ってますよと、ファンもいるだろうし、まあ、僕も入ったこともありますよと。でもともとその前に何が入ったかというと、安い居酒屋、ハイボール1杯99円とかね、
あ、大衆居酒屋みたいな、
大衆居酒屋だね。だけどなんか古臭いわけじゃなくて、チェーンのまた大衆居酒屋、名前忘れちゃったけど1年ぐらいでなくなりましたね。
ハ 早いですね。
その前何入ったかを覚えてないんだけど、で、あーラーメン屋できたんだと思って、でそのすぐ近くにインド系のカレー屋さんがあるんですよ。ここはずっと流行ってる、今でも流行ってる。だからやっぱりインド系のカレー屋さん見てるとインド系の人が来るんだよ、やっぱりいろんなところにいて、
はい、
でもちろん地元の人も行くんだけど、他にやっぱ選択肢がないというか、いくつかあるんだけど、その中でもやっぱり良かったです。でチェーン店ってなかなかうちの通り沿いってのは本当だから難しいんだよね、商売するのが。だからそこは多分フランチャイズだと思うんで、やって意気込みと多分だからやっぱあんまりお客さん入ってないんですよ、入ってなかったのね。で学生が入るかと思うと、前今はもうなくなったんだけど、太陽のトマトラーメン、トマト麺みたいなあったじゃん、
ありますね、
あれがちょっとまた五穀寺ネギの近くにあって、あれってどこだっけな、餃子の王将かなんかやってたのかな、確かそんな感じなんだ。あれは結構流行ってたんだけど、まあ、結果的に今はもうないんだけど、で近くの飲食で、中華屋の麻婆なんとかとお店はなくなって今お好み焼きになってたり、結構ね
入れ替わりが、
飲食入れ替わり激しいんですよ。で一番ずっと続いてるのはロイヤルホストかな。
ファミレスは強いんですね。
いやファミレスでもロイヤルホストだからなんですよ、高いんですよロイヤルホストってね、僕から見れば。でも人気があるんですよ。でなんとなくわかる、この文京区のですねちょっとしたお高い感じなわけよ。
合ってますね。
うん、合ってるわけだけど、そこのラーメンチェーン店さんはちょっと微妙にターゲッティングが違ったのかなと思いながら、難しいんですよ。ちょうどねそこから豊島区にも近くなってくると、よりまあ大塚に近くなってくるので、ちょっともっと安い店とかがいっぱい増えてくるんですよ。でその狭間にある新大塚って駅があるんだけど、そこで居酒屋を出し、居酒屋何屋さんっていうのかな、まあ、居酒屋だねを出してた人が、出した人がいて、その人に難しいね市川さんこの辺の商売はって言われて、安けりゃいいってもんじゃないよねっていう中で言われてて、あーやっぱねターゲット飲食ってさ、例えばこのいいところっていうか、やっぱりその収入が高いところのエリアとかになると、急にいい店の方が良かったり、で安い店が全然流行んなかったり、でも片や安い店が流行ったりっていうような、何を求めてるかってなかなか分かりにくいんだけど、やっぱあれだろうね、だから最終的には、チェーン店じゃない方が合ってんのかもしんないしれないね。で片やね、ちょっと行った、そうだな200メートルぐらい南に行ったところにラーメン店があるんですよ。これ結構高めのラーメン店で1000円じゃ食べられないのかな、ここは人気なんですよ。
どう違うんですかね。
お店がやっぱコンセプトがはっきりしてるというか、その他からでも来るようなラーメン屋さんにしてる、
わざわざ行くような、
そうで、そこのチェーン店は他からわざわざ来るかというと、他の駅にもあるしみたいな感じになるので、そうじゃないじゃん。そうすると値段的なものを考えると、学生がまたねどうなんだろうね、食べて帰んないんだろうね多分ね、あのそこまでお金があるかないかわかんないけどね、もうねいろんなお店がやっぱりって、僕別にあの飲食を商売にしようと思うなんてとてもじゃないけど、僕のなんていうの実力というか今までの経験じゃできないんだけど、ものすごく興味があるんですよ、いつも昔から。なぜなら不動産やってるとね、まあ人の流れとか、どんな人が住んでてどんなものが流行るんだろう、で衣食住じゃないですか。だから食っていうものとやっぱ住っていうものは結構つながってて、でもちろん流行ってる流行ってない中に、家賃払ってんのかな、これ自分家でやってるから多分家賃払ってないんじゃないかなっていうところもあるよ。中にはどう考えてもお客さん入ってない喫茶店みたいなところがずっと潰れないのは多分家賃払ってないんだろうなと思ったりするけど、でもそうじゃないお店とかは、まあ、競争が激しいというか、なんだろう、なんとなく出したお店が難しくなってるというか、だからこれが商売の基本にあって、だから僕も国際不動産エージェントという仕事をやるときに、なんとなくいいんだけどっていうのはもう全然無理だろうなというふうに思ってて、やっぱりはっきりと特徴は出すものだし、でもそれをアピールするというよりも口コミも含めてみんなが判断してくれるみたいな話になるじゃない。ちょっと大げさな話かもしれないけど、特にこの飲食とかの部分は思うよね。一回、まあ、現世ではなかなか僕もできないから、来世とか一回ちょっと飲食っていうものを真剣にやってみたい気持ちはあるのね。そうすると何が良くて何が悪いかっていうのがもう明快に出る。だって売上が毎日の売上じゃない、それが、いくら行きました、それこそ 10万なのか20万なのか30万なのか40万なのか分かんないけどさ、それでいくらでっていうのを出してくるじゃない。だからね、入ってないとかお店とか見るとね、余計なお世話だけどなんかねって、でも個人的に不安だったりする店もあるじゃん。でもその店が続いてると安心するけど、なんか続かなくなっちゃうとね、 っていう感じもするしね。だからなんだろうね、なんかやっぱりね、その不動産やってるからかな、住んでる人のイメージっていうものを沸かせて、そこで何をするかで、あとパン屋っていうのはまたでも製品がはっきりするけど、パン屋は実は証券を超えてくるんだよね。
あ、そういうものですね。
そうなんだって。このパンが美味しいパンがあったら、本来この通りにあるから近いから買うじゃなくて、ちょっと遠出しても買うんだよ、パンって。結構な遠出だよ、車で行こうかなぐらいでも買う。だからそういうものはね、思うね。でも本当あの話取れる、軽井沢ですね、パンの値段ってね。某軽井沢で有名なというか、長野県で有名な僕の大好きなスーパーの鶴屋さんですよ。100円で買えるのよ。
安いですね、
パンいっぱい。でもちゃんと出来たてのパンが、まあ、107円かな税込み。片やさ、まあまあどっかのね、僕も大好きだからいいんだけど、同じもの500円ぐらいするからね。でもそれでも来るわけ。ということはさ、やっぱりマーケティングでありターゲッティングでありっていう世界だったりするじゃん。何を求めて何を基準に考えてやりますかっていう世界だったりするので、商売っていうのはやっぱ面白いね。
奥が深いです
ね。奥が深いし、なんていうかな、そういうものを外さないセンスを常に持っていたいなっていうふうに思ったりするよね。私の場合、あの母親の実家が酒屋さんだったんですよね。で今もう代替わりもしちゃって辞めちゃったりして、まあ昔はほら専売をしようと、そうだ、酒も専売っつって免許持ってないと売れなかったりしたからよかったのかもしれないけど、やっぱ自由化になった途端にもうこうダメになって、何をあの売りにするかっていうこととかっていうのはもう急に変わったりするので、でもそれに対して貪欲に商売をやっていける人と、まあなかなか行かない人もいたりするじゃないですか。で、まあ、不動産も言ってみれば、特に仲介の仕事、うちみたいなそういう手数料商売的なことをやってるっていうのはものすごくね、あの似てるの。買って売ってじゃだったらそんな右から左で簡単にいかないし、逆に一個の利益もでかいからだけど、仲介なんてふって飛んでしまうんですよ。だからすごく気になるのかもしれないね。
そうですね、
うん、でもこの気持ちを大事にして行かなきゃいけないし、でもそういうそれが嫌いじゃないからやられてるのかもしれないねと思って、なんで自分でね、なんでこう飲食店のことすごい気になるんだろうなと。で不動産屋のさ、なんか場所が悪いって一言であるじゃん。あの場所が悪いんだかいいんだか呪われてんだかどうか分かんないけど、ここで出したらこのお店すぐなくなるよねって場所ってさ
ありますね。
あるよね、
はい、
昔からさ、ここはすぐ入ってたんが流行らないんだよねみたいな。でうちのマンションがね、1階に店舗が入ってるんですよ。今リタリアンとか不動産屋とか和菓子屋とか、和菓子屋もう100年以上なんだけど毎日並んでるわけで、不動産屋もちっちゃいんだけど毎日なんかは人が来るわけ。1月1日もやってるからね。
おお、すごいですね。
すごいよ。もうで隣がね開いちゃったんですよ。開いてね結構経つんだよ、1年以上誰も入らないんだよね。ちょっと大きさ的に中途半端なんだけど、なんかできないかな、自分でやらないんだけど、なんかやりてえよなっていう気持ちになるんだよね。何をやればこれね成功するのかなと、まあ、コンビニやるには小さいし、コンビニ死ぬほど競争がいっぱいあるからと思って、でも人はいっぱい通るんだよ、だって駅の前だから。だからやりようによってはねと思ったりして、すごく興味はあるんだけどね。まあ何かで、でももうこの年だからやんないと思うけどね、なんかのきっかけでもあればね面白いよね。
そうですね、
と思ったりしております。
はい、どうもありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。